幸せな気分になる30の言葉。その1、幸せは自分で決めるもの。幸せは誰かに決めてもらうものではありません。自分の幸せは自分で決めるものです。人生の主役は自分ですから、幸せの価値観も自分が決めます。世界でも自分しか決められません。答えは自分の中にあります。周りからつまらないと言われても、自分は楽しいと感じるかもしれません。周りから不幸に見えると言われても、本人が喜んでいるなら、誰かが幸せだと思うことを追い求めるのではありません。自分が幸せだと思うことを追い求めましょう。自分にとって心が満ち足りる瞬間を探すのです。どんなことに楽しみや喜びを感じるのかです。見つければ深めましょう。どんどん深めるほど幸せになれます。自分が幸せだと思うなら、間違いなく幸せになれます。自分が幸せだと思う道を堂々と歩む。幸せな気分になる30の言葉。その2、いい人になるのではなく幸せな人になる。いい人になったからといって幸せになれるとは限りません。似ていますが全く別物と考えてください。いい人と聞けばどんなイメージを持つでしょうか。たくさんの友人に囲まれている。どんな時も優しい。仕事は不満を漏らさず真面目にしている。確かにいい人でしょう。しかし、いい人という響きは良くても、そこを目指すのは要注意です。たくさんの友人はいても、何でも話せる本当の友はゼロかもしれません。優しいのはいいのですが、嫌われるのが怖いだけかもしれません。仕事は真面目であっても、いやいややっているだけかもしれません。これではいい人であっても、素晴らしい生き方とは言えません。いい人になるのではありません。幸せな人になりましょう。たくさんの友人を作るのではなく、本当の友を作ります。何でも話せる友人がたった一人いるだけで、人生は華やかになります。ただ、優しくなるのではなく、時には厳しくなることも必要です。間違ったことはきちんと間違っていると伝えた方がお互いのためになります。仕事は無味乾燥にするのではなく楽しみます。たとえ給料が少なくても好きな仕事ができるなら幸せです。いい人ではなく幸せな人になるのがあなたが目指すべき目標です。幸せな人を目指すから幸せになれるのです。いい人ではなく幸せな人になるのを目指す。幸せな気分になる30の言葉。その3、トラブルを避けることができたことも成功の一つ。はら、今日も平凡な一日だったな。おや、大きなため息をついてどうしましたか。平凡な一日で特に変わったことはありませんでした。平凡な一日という言葉の響きのためでしょうか。平凡な一日であると悪い一日であるように思えますが、誤解です。平凡は素晴らしい一日です。今日の自分を振り返ってみましょう。遅刻をしませんでした。人と喧嘩をすることもありませんでした。仕事で大きな失敗もありませんでした。車や自転車にぶつかることもありませんでした。体調が悪くなることもありませんでした。犬の糞を踏むこともなければ、鳩に糞を落とされることもありませんでした。うまくやれているではありませんか。成功を果たすだけが人生ではありません。手柄を得るよりトラブルを避けるだけでいいのです。トラブルを避けることも成功の一つです。うまくやれている自分に気づくことです。平凡な一日でいいのです。平凡な一日の方がいいのです。平凡な一日はうまくトラブルを避けることができているから平凡です。非凡な一日より平凡な一日の方が幸せです。その調子です。これからもトラブルを避け平凡な毎日になるように心がけましょう。平凡な一日にある幸せに気づく。幸せな気分になる30の言葉。その4、幸せを感じたいからとはいえ不幸な人のところへは行かないこと。手っ取り早く幸せを感じたければいい方法があります。不幸な人のところへ行くことです。不幸な人がいるところに身を置けば今すぐ幸せを感じます。自分はまだマシだと思うからです。一見するとこれで解決したかのように思えますが、そうではありません。本質は解決していません。むしろ悪化しています。不幸な人がいるところに身を置くと自分に不幸が移ります。無気力、消極的、荒探しなどです。不幸な人の悪い習慣に接していると自分の心もどんどん腐っていきます。その結果、余計に幸せから遠ざかるのです。本当に幸せになりたければ幸せな人のところへ行くことです。幸せな人のところに身を置くと最初は少しだけ居心地が悪いです。自分はまだまだだと思うからです。緊張したり恥ずかしくなったり焦ったりします。ここからが勝負です。幸せな人を恨むのではありません。いいな。自分もあんな風になるぞと奮起して追いつけるように頑張りましょう。幸せな人がいるところに身を置くと幸せな人の考え方や気持ちが移ってきます。どんどん幸せな人の真似をしましょう。明るい挨拶をしたり積極的になったり褒めたりなどです。幸せな人の素晴らしい習慣に接していると自分の心もどんどん磨かれます。幸せな人のところにいる方が自分も幸せになれるのです。幸せな人のところへ行く。幸せな気分になる30の言葉。その後、幸せは独り占めするにつれて減り、分け与えるにつれて増えていく。自分の幸せは独り占めしたいと思います。せっかく手に入れた幸せです。漏らさず逃がさずしっかり掴んで独り占めしたいと思うでしょう。しかし幸せは独り占めするにつれて減っていきます。一人で花火をすると寂しくなります。一人でディズニーランドに行くと悲しくなります。せっかく幸せを手に入れても独り占めをしているならやがて不幸になるでしょう。幸せを独り占めしようと考える時点でもはや幸せではないのです。幸せを増やしたければみんなに分け与えることです。少なくていいのです。少なくても分け与えることはできるはずです。分け与えた時驚いて喜ばれます。自分の分は少し減りますが、分け与えることで周りのみんなが喜んでくれます。ありがとう、助かりましたと喜ばれる顔が見られるのは嬉しいです。人間関係が良くなり、自分がもっと幸せになれるのです。幸せとは人間関係があってこそ感じられるものです。人間関係に幸せを使うことで幸せはもっと増えます。あなたが手にしている幸せを今から誰かにプレゼントしましょう。それだけでもっと幸せになれるのです。自分の幸せをどんどんみんなに分け与える。幸せな気分になる30の言葉。その6、あらゆる行動は蓄積。前向きになれないのは蓄積を意識していないからです。行動して何も残らなければ意味がありません。貴重な時間とお金を浪費しただけでかえって落ち込みます。ザルで水をすくうように何も残らなければ虚しさを感じて当然です。 人生で大切なのは蓄積です。自分の中で積み木が積み上がっていくイメージを持つことが大切です。行動するたびに一つずつ積み木が高くなり、だんだん大きくなっています。日常のあらゆる面で蓄積を意識してみましょう。仕事をするときも蓄積を意識します。仕事を通して慣れ、技術、人脈が得られています。映画を見たときも蓄積を意識します。映画を見た経験が増え、素晴らしい物語から学べました。食事をするときも蓄積を意識します。体にいい栄養素が取り込まれ、健康な肉体が作られます。友人と会話するときも蓄積を意識します。楽しい会話によって思い出が一つ増え、仲も深まりました。この文章を読んでいるあなたも蓄積している最中です。新しい知識や知恵を身につけることで、また一つ賢くなりました。あらゆる行動は蓄積です。あなたは毎日何かを行動することで、どんどん蓄積が大きくなっています。蓄積と思っていると、もっと行動したくなります。あらゆる行動に意味を見出せ、元気が出てくるのです。あらゆる行動は蓄積と考える。幸せな気分になる30の言葉。その7。楽をして生きるのではない。有意義に生きるのだ。世間で人生は楽が一番という声を聞くことがあります。確かに楽な人生を送ることができれば快適な毎日を過ごすことができるでしょう。悩みがなく仕事もしなくていい楽な人生は理想的であるように思えます。しかし何でも楽を求めようとする姿勢はよくありません。本当に楽な人生になると一日中ぼーっとして過ごすことになります。ぼーっと生きている楽な人生は理想的な人生ではありません。生きている実感が湧かないからです。生きている実感がなければ生きていても死んでいるようなものです。楽をして生きるのではありません。本当に理想的な人生は有意義に生きることです。価値のある時間を送り、自分の人生に重みを作ることが大切です。苦しくてもいいのです。苦しくても自分の夢につながる努力なら乗り越えた時に達成感が得られます。悩みがあってもいいのです。悩んでも自分のやりたいことに関係していれば楽しく悩めます。仕事が大変でもいいのです。自分の仕事によって誰かが助かり、ありがとうと感謝される仕事は気持ちいいです。苦しんだり悩んだり大変だったりしても有意義なら生きている実感が得られます。生きている実感があってこそ人生なのです。楽な人生より有意義な人生を送る。幸せな気分になる30の言葉。その8。最高の出会いとは最悪の状況にある。最高の出会いとは居心地のいい状況にはありません。居心地のいい状況とは何も問題のない状況です。すでに満足しています。満足している時に出会う人とは求め合う意識が小さくなります。もちろん仲良くなれますが最高の出会いにはなりにくいです。どうしてもいてくれないと困るという状況ではないからです。最高の出会いとは最悪の状況で出会えるものです。命が関わるような最悪の状況では誰かを必死に求めます。例えば災難です。災難が襲ってきた時はお互いが苦労します。そんな時にお互いが協力し合うことで絆が結ばれます。絆はいきなりできるものではありません。絆を作るためには災難が必要です。最悪の状況ほど助け合えば強い絆を結ぶきっかけになります。お互いが人生の恩人になるのです。命を救ってくれた人は命の恩人です。大きなトラブルから救ってくれた人は人生の恩人です。最高の出会いとは最悪の場所で出会えるものです。運命の出会いは運命が左右しているときに出会えるものです。困難に直面しているときに目の前に現れます。今が最悪の状況だと思うなら最高の出会いをしやすいチャンスなのです。最悪の状況で最高の出会いをする。幸せな気分になる30の言葉。その9。自分が苦しいときは人に甘える。人が苦しんでいるときは甘えさせてあげる。苦しいときに自分一人で乗り切ろうとする心がけは素晴らしいですが理想的ではありません。もし乗り越えられなければ自分が潰れます。潰れてからでは遅いです。自分が苦しんでいるときは人に頼りましょう。不満や愚痴を一人で溜め込まず身近な人に相談しましょう。友人、恋人、家族、先生などです。話を聞いてもらうだけでもいいのです。話を聞いてもらうだけでも心の負担は随分軽くなるものです。頼る人は強い人です。人の力をうまく自分に取り込むことができ人生を力強く歩めます。その代わり人が苦しんでいるときは甘えさせてあげましょう。自分が苦しんでいた時の恩返しとしてできる限り力になります。不満や愚痴を聞いてあげましょう。人の話を聞くだけ人助けです。食事に誘って美味しいものを食べに行くのもいい方法です。食事は元気の源です。美味しいものを食べれば元気になります。苦しんでいる時はお互い様です。苦しんでいる時は甘えたり甘えさせたりすることで人間関係も深まるのです。自分が苦しい時は人に甘えて人が苦しんでいる時は甘えさせてあげる。幸せな気分になる30の言葉。その10。人生とは横断歩道。左右を確認するから安全に渡ることができる。横断歩道を渡るときには、まず左右の確認です。右側だけ確認では不十分です。左側から車が来ているかもしれません。左側だけ確認でも不十分です。右側から車が来ているかもしれません。一方、向かいでは不十分です。左右を確認して初めて横断歩道を安全に渡れます。これは人生でも同じです。何かを決断して前に進むときには左右をよく確認しましょう。人生では二面性が大切です。自分のことばかりではなく相手のことも考えます。メリットばかり見るのではなくデメリットも見ます。問題がないことを確かめてから前に進みましょう。左右をよく見ることで初めて人生を安全に渡ることができるのです。人生は左右を確認してから渡る。幸せな気分になる30の言葉。その11。恥を隠すのが一番の恥。恥をかくのは恥ではありません。誰にでも自分の欠点や過失などに気づいて恥をかくことはあるものです。恥をかいてもすみません。間違えました。うっかりしていましたと言えば許してもらえます。過ちを素直に認めると許してくれるものです。完璧な人はいません。恥をかいた人を見たとき自分にも心当たりがあるためまあそういうこともあるよねと寛大になれます。自分にも同じ経験があると両親が痛みあまり強く言えません。少し笑われるかもしれませんがすぐ笑いが止まります。自分が思うほど恥は恥にはなりません。見方を変えれば勉強になった、いい経験になったとも言えます。本当の恥は恥を隠すことです。 ごまかしたり曖昧にしたりして隠そうとすると、格好悪い姿に見えます。恥を隠そうとするのは見ればわかります。不自然な言葉や態度はすぐ表に出るものです。よく知らないので物事の進め方が不自然です。自分ではスムーズにやっているつもりがたどたどしく映るのは滑稽です。知らないのを恥だと思い知ったかぶりして使い方を間違える方が一番格好悪いです。恥は隠すより見せた方が楽なのです。恥は隠すより見せてしまう。幸せな気分になる30の言葉。その12。いい友人は探すものではなく作るもの。どこかに自分と合う友人はいないかなと探していませんか。人それぞれですから、出会った時から会いやすい人もいれば会いにくい人もいるでしょう。自分と会った人が見つかればすぐ親友になるだろうと思います。しかし、いい友人は探すものではありません。作るものです。知り合って、たくさんのコミュニケーションを交わして仲を深めていくものです。たまたま知り合ったという偶然で十分です。知り合えただけでも素晴らしい巡り合わせです。これも一つの縁ですね、と言えば縁が続きます。あまり合わないな、と思うのはまだコミュニケーションが不十分だからです。誰でも最初はあまり合わないな、と思うものです。そのギャップを楽しんだり尊重したりするのが人間関係です。ギャップを尊重するのはお互いを認め合うことです。ギャップを尊重しながらコミュニケーションを交わしていけば自然と仲が深くなります。気づけばいい友人になっているのです。いい友人は探すのではなく作る。幸せな気分になる30の言葉。その13。間違いを避けることが一番の間違い。あなたの人生がうまくいかないのは間違いのせいではありません。本当の原因は間違いを避けていることです。清く、正しく、美しい道ばかりを選んでいます。間違いを避ける姿勢を続けているから自分に悪い点があっても気づくことができません。うまくいくきっかけもなかなかつかめません。間違いを避けることが一番の間違いなのです。うまくいきたければ自分から間違いを求めることです。間違いには正解の種が隠されています。間違うと悪い点がわかります。悪い点がわかるから反省や改善ができれば正解につながります。間違っても正解に近づければ間違いではありません。間違いという名の正解です。間違いを求める姿勢を取ったとき人生が好転し始めるのです。間違いは避けるのではなく求める。幸せな気分になる30の言葉。その14。メールの返事が来ないときどうしていますか。メールを送っても返事が来ないときがあります。メールの返事が来ないときどうしていますか。前回メールを送ったから次は相手が送る番だと思いずっと待ち続けていませんか。順番はわかりますが意識しすぎです。形にとらわれすぎています。メールを待っているだけではもどかしいです。待つのも疲れます。待ちくたびれるくらいならもう一通メールを送ってみましょう。メールは2通連続で送ってもいいものです。待ちきれずまたメールしてしまいましたと書けば悪い気はしません。あなたが2通連続で送るアプローチをすれば相手も2通連続で送るアプローチをしやすくなります。人間関係は少しずれたことをした方が深くなります。おやと思いよく印象に残るのです。メールをよく受け取る人よりよく送る人になりましょう。メールをよく送る人は愛情をよく与える人です。人生は与える人になる方が幸せになれるのです。メールに待ちくたびれたときはもう1通メールを送る。幸せな気分になる30の言葉。その15。今悩んでいることは10年後にはどうでもよくなる。今悩んでいることは大きなことだと思うでしょう。もしうまくいかなければ生きていけない。人生を左右するような大きな課題に苦しんでいます。しかしそう考える多くは考えすぎです。妄想です。大きな悩みだと妄想を膨らませているだけで現実ではどうということはありません。10年前の自分を思い出してみましょう。10年前も何かに悩んでいたはずですが今ではどうでもよくなっているはずです。当時の自分はまだ器が小さかったため些細な悩みを大げさに考えていました。その状況は今も同じです。今の自分もまだ器が小さいため些細な悩みを大げさに考えてしまいがちです。人生はその時の成長に応じた課題がやってきます。器に入るか入らないかのギリギリの課題です。悩みに疲れた時は10年後の自分を想像してみましょう。10年後のビッグになった自分が10年前を振り返っている様子です。今悩んでいることは10年後にはどうでもよくなります。小さなことで悩んでいると気づくのです。今悩んでいることは10年後にはどうでもよくなっていると考える。幸せな気分になる30の言葉。その16。悩みがあるのも一つの幸せ。この世に悩みのない人なんていません。私に悩みはありませんという人がいれば嘘つきです。もし本当に悩みのない人がいればすでに死んでいます。死後の世界は悩みのない世界です。生きている限り全ての人に何らかの悩みがあります。世界一の大金持ちでも何かに苦悩しています。悩みがあるから不幸と思うのは思い違いです。悩みがあるから幸せです。悩みとは幸せの種です。種があるから芽が出て育ち収穫が得られます。苦しいかもしれませんが乗り越えると大きな幸せが育ちます。その後大きなことが得られるのです。悩みがあるから進化や成長ができます。苦しいと思うから苦しくなります。楽しいと思えば楽しくなります。今どんな悩みを抱えていますか。悩みを楽しんでみましょう。悩みに囲まれているあなたは今幸せ者です。悩みを乗り越えたとき新しい自分に出会えます。成長して強くなった自分です。成長していく自分を想像しながら悩みを乗り越えていけば生きているのが楽しくなります。人生は悩んでは乗り越える繰り返しです。常に悩むということは死ぬまで成長できるということです。だから人生は素晴らしいのです。悩みは幸せの種であることに気づく。幸せな気分になる30の言葉。その17。気合を入れるときのキーワードは楽しむ。さあ、今からやるぞ。勉強や仕事をする前、メリハリをつけるために気合を入れることがあります。頭の中でスイッチを入れ替える感覚です。自分なりに気合を入れる意識を持つ人も多いことでしょう。食事を終えてトイレに行き、深呼吸をして心の準備を整えます。おや、少し堅苦しいのではないでしょうか。肩に力が入りすぎているとすぐ肩こりになりますよ。気合を入れるのはいいのですが、もう少し上手な気合の入れ方があります。どうしよう、楽しむに変えてみましょう。今から勉強するを今から勉強を楽しむに変えます。今から仕事をすると今から仕事を楽しむに変えます。 ほら、随分印象が前向きになりましたね。あらゆることは遊びです。楽しむからこそやる気も出ます。ワクワクしながら勉強や仕事を始めることができ、はかどるに違いありません。行動に遊び感覚を取り入れることが大切です。勉強を楽しみましょう。仕事も楽しみましょう。あらゆることを楽しみましょう。少し考え方を変えるだけで人生はもっと楽しくなるのです。気合を入れるときには楽しむというキーワードを入れる。幸せな気分になる30の言葉。その18。ムカつきは吐き出すより飲み込んだ方が体にいい。日常生活ではムカムカすることがあります。ムカつきは不快感の塊です。込み上げるような不快感があると気持ち悪いと思いすぐ吐き出したくなります。吐き出すのも一つの解消方法です。吐き出した瞬間すぐ気持ちよくなります。しかしムカつきをすぐ吐き出すのは最善の解決策ではありません。人にぶつけると喧嘩になります。壁にぶつけると穴が開きます。周りの人が驚いて近寄りにくくなります。ムカつきを吐き出せばすぐ解決しますが副作用が大きいです。しかも本質は解決していません。吐き出すのは逃避の一つです。ムカつく現実から目を背けているだけです。ではどうするのかというと、吐き出すのではなく飲み込むのです。ムカつくことは食べ物とは違い、消化に時間がかかります。ムカつきを飲み込むと初めは気持ち悪いですが、時間をかけて消化していきましょう。ムカつきは自分が成長するためにあります。ムカつきは栄養の塊です。自分が成長するため飲み込むものです。自分なりにムカつきの消化を心がけることで体の栄養になります。理性を保つトレーニングになります。気持ちの整理の仕方を学ぶこともできます。現実の問題点を見つめて改善するきっかけにもなります。きちんと消化できるまで1週間かかる時もあれば、1ヶ月かかる時もあります。1年以上かかることもあります。時間がかかってもいいですから消化することが大切です。ムカつきをきちんと消化できるようになった時、一回り大きな自分に出会えます。ムカつきは吐き出すより飲み込んで消化する。幸せな気分になる30の言葉。その19。鏡は感情を2倍にする道具。幸せな気分になった時の感情を2倍に大きくさせる方法があります。お金も時間もかかりません。夢のような話ですが簡単にできます。鏡を見ることです。幸せな気分になった時、鏡を見ましょう。明るい気分の表情に出して鏡を見るだけでいいのです。嬉しい時に鏡を見ると嬉しい表情をした自分が映ります。楽しい時に鏡を見ると楽しい表情をした自分が映ります。幸せそうな表情をしている自分を見るともっと幸せな気分が2倍になるのです。鏡の反射する作用をうまく活用した方法です。鏡は自分の姿を確認する道具だけではありません。鏡は感情を2倍にする道具です。嬉しいことがあった時、いい表情をしている自分を鏡で見て幸せ気分を大きくしましょう。嬉しいことがあった時は鏡を見てもっと嬉しくなる。幸せな気分になる30の言葉。その20。ピンときたフレーズは今の自分に必要な言葉。あなたは今何を必要としていますか？こう聞かれてもすぐ答えられる人は少ないことでしょう。自分のことは自分でもよくわからないものです。往々にして自分に必要なこととはぼんやりしたものです。ぼんやりしているから何をどうすべきなのかもはっきりしないのです。その時に頼りにしたいのがピンときた瞬間です。本を読んでいるとピンときたフレーズに出会うことがありませんか？なぜかこのフレーズに惹かれたという感覚です。平凡な一文にもかかわらず反応してしまう瞬間です。なぜピンときたのでしょうか？今のあなたに必要な言葉だからです。潜在意識が反応したのです。意識としてよくわかっていないことでも潜在意識はよくわかっています。ピンときたことは潜在意識の声です。これが大切なんだよ。ここにヒントがあるよ。気づいてよ、と潜在意識が語りかけています。求めていたことだから反応します。この瞬間を見逃さないことです。ピンときたフレーズをメモしましょう。ピンときたフレーズは今の自分に必要な言葉です。そのフレーズが次の一手の手がかりになります。本を読むたびにピンとくるフレーズは変わります。時と場合に応じて求めることも異なるため、ピンとくるフレーズも本を読むたびに変わるのです。ピンときたフレーズはメモする。幸せな気分になる30の言葉。その21。かまってもらいたいと思うほどかまってもらえなくなる。かまってもらいたい姿勢とは受け身の姿勢です。ぼーっと立って待っているだけです。自分のことを気にしてほしい。世話をしてほしい。相手にしてほしいです。受け身になっている人には愛情も魅力も感じません。面倒だと思われ余計にほったらかしにされます。かまってもらいたいと思うほど周りの人が逃げていきます。ごめん。用事を思い出したからそろそろ行かないとと言ってうまく逃げていきます。余計にかまってもらえなくなるのです。かまってあげるのです。かまってあげようとすると魅力が出るようになります。人を構うとき見返りは求めないことです。ただ与える気持ちだけで接しましょう。無償の愛を持って構ってあげることです。モテる人は構ってあげる人です。誰かを励ましたり元気づけたりすると人間らしい魅力が出てきます。魅力が出てくると自分も構ってほしいという人がもっと集まってきます。構ってあげる姿勢は人気者になる条件なのです。構ってあげる人になる。幸せな気分になる30の言葉。その22。忙しいと気持ちのいい風の存在を忘れがちになる。風を感じていますか？風なんて吹いていないと思うのは勘違いです。外に出て歩けば多少の風は吹いているものです。強かったり弱かったりなど自然の風が流れています。忙しいと風の存在を忘れがちになります。自分のことで頭がいっぱいになり、周りに気を配る余裕がなくなるのです。風は自然のクッションです。夏には暑い風が吹き、冬には冷たい風が吹きます。暖かい風や冷たい風を気持ち悪く思うのではありません。季節感のある自然の風です。暑い風は夏らしいではありませんか？冷たい風も冬らしいではありませんか？ありのままを感じると心地よく感じます。風をきちんと感じるとクッションに抱かれているように気持ちいいものです。幸せとは些細な出来事に気づくことです。風の存在に気づけない人がどう日常の些細なことに気づくのでしょうか。自然を感じられなくなれば不自然な人になります。今一度自分に触れる風に意識を向けてみましょう。風を感じるとは季節を感じることです。 風を感じると季節を体全体で実感できます。おや、こんな風が吹いていたのかと気づけば、今すぐ心地よい感触を味わえるのです。身の回りに吹いている風に気づく。幸せな気分になる30の言葉。その23。道端の草花はあなたを癒すために今日も頑張って咲いている。歩いているとき道端に目を向けてみましょう。道端の草花に目を向けます。どんなに都会でも道端を探せば一つや二つの草花があります。アスファルトで埋め尽くされた道端でも草花は必ずあります。よく見てみるとアスファルトのひび割れた隙間からこっそり咲いているのです。小さな草花でもいいですから目を向けましょう。草花を見て癒されるのです。疲れが取れない毎日は癒されるものを見落としているだけです。通勤通学の途中にある草花はあなたのサポーターです。あなたを癒すために今日も頑張って咲いています。草花に感謝です。きちんと目を向けて癒されましょう。色鮮やかな草花をよく見るほど疲れが取れます。生き生きした草花の様子を見ているうちに自分も頑張ろうという元気が出てきます。たっぷり見るほど草花も喜びます。見られると気持ちいいのは草花も同じです。見られる期待に応えるように草花はどんどん大きくなるでしょう。草花も人もお互い元気になれるのです。道端にある草花に気づき癒されて元気をもらう。幸せな気分になる30の言葉。その24。もう少し口を閉じて、もう少し目を開けるだけでいい。もう少し口を閉じましょう。あまりペラペラと話をしすぎると言い過ぎてしまうことがあります。勢いよく話をするのは元気がいいのですが、深く考えることなく口にするのはよくありません。誤解を生むもとです。うっかりした発言で誤解され、人間関係がこじれることがあります。一瞬の油断が一生の後悔を生みます。言葉を丁寧に選べば、もう少し口数を減らせます。話をするにも体力を使います。口数が減れば体力を温存できます。温存できた体力を本来の仕事に向けると仕事の質も量も向上します。その一方で目はもう少し開きましょう。目に力が入っていないと元気がないのかと思われます。目は言葉以上に語る部分です。目を開けば目力が出てきます。表情も良くなります。同時に現実もはっきり見えるようになります。現実を見るからこそ現実が生きられます。見るべきものを見て正しい現実の姿を視界に入れましょう。もっと上手に生きられるようになります。もう少し口は閉じて、もう少し目は開く。幸せな気分になる30の言葉。その25。失敗のイメージカラーを変えよう。失敗といえばどのような色を想像しますか？失敗イコール悪いというイメージのためか、黒や灰色など暗い色を想像している人が多いのではないでしょうか。失敗は成功につながるきっかけですから明るいものです。しかし失敗には悪い印象の方が大きいため、イメージをする色も暗くなりがちです。イメージをする色が暗ければなおさら悪いことであるように感じます。今日から失敗のイメージカラーを変えましょう。失敗のイメージカラーはピンクやオレンジです。生き生きした明るい印象です。ピンク色の桃やオレンジ色のみかんを手に取るようなイメージです。明るくて綺麗な色をしているほど味わい深いです。明るい色をしていると失敗も怖くなくなります。手に取りたくなるのです。失敗のテーマカラーをピンクやオレンジにする。幸せな気分になる30の言葉。その26。ありがとうという言葉は鐘の音と同じ。しばらく余韻に浸るもの。お寺に行くと大きな鐘があります。鐘の音が鳴り響くとき気持ちのいい余韻がしばらく続きます。大きな鐘ほど長く余韻が響き続けます。鐘の音は気持ちのいい音です。鐘の音を聞くと心が浄化されるかのようです。嫌なことも辛いことも苦しいこともしばらく忘れることができます。気持ちのいい鐘の音が聞けるのはお寺だけとは限りません。お寺に行かなくてももっと身近なところに鐘の音が存在しています。人です。人は大きな鐘と同じです。気持ちのいい余韻に浸りたければ困っている人を助けましょう。自分ができる範囲でベストを尽くし何かの役に立つのです。人を助けるのは鐘をつくのと同じです。人を助けるとありがとうございますと言われます。ありがとうございますというお礼は鐘の音と同じです。言われた後しばらく気持ちのいい余韻が響き渡ります。これが気持ちいいのです。しばらくの間嫌なことも辛いことも苦しいことも忘れることができます。心を浄化したければ誰かを助けることです。人は誰かを助けることで心を浄化できます。なんていい響きなんだろうと思えばまた同じ響きを聞くために誰かを助けたくなるのです。困っている人を助けて気持ちのいい余韻に浸る。幸せな気分になる30の言葉。その27。10の願いのうち1つが叶えば御の字。10の願いがあれば全て叶ってほしいと思います。ただし10の願いがあっても全て叶うのは稀です。10の願いがあっても思うようには叶いません。神様はいつも大忙しです。全ての人の願いを叶えたいと思いますが全ての人の面倒を見切れていません。そこで忙しい神様は助ける人の優先順位をつけています。全てを叶えてもらいたいと思う人を神様は後回しにします。10の願いを全て叶えようと思うことを欲張りと言います。欲張りな人は神様も近づきにくいです。願いを叶えたところでもっと叶えてほしいと欲張ってくるからです。欲張りには終わりがありません。願いを叶えても喜ばれないのでは神様もやりがいがありません。もっともっととしつこく要求する人は面倒に思い後回しにするのです。神様が好む人は一つでもいいから叶えてほしいと思う人です。一つでもいいから叶えてほしいと思うことを謙虚と言います。謙虚な人は神様も近づきやすいです。一つでも叶えてあげれば大喜びされるからです。少しのことで喜んでもらえるなら忙しい神様も優先したくなります。謙虚な人に幸運はやってきます。10の願いのうち一つが叶えば御の字なのです。願いが一つでも叶えば御の字だと考える。幸せな気分になる30の言葉。その28。電車は座るより立っていた方が得をする。電車に乗ったときまずどうしていますか？我先にと言わんばかりに空いている席に座ろうとしていませんか？電車の中は椅子取りゲームの修羅場のようです。もちろんひどく疲れているときは座った方がいいでしょう。疲れているときには体力回復が優先です。しかしさほど疲れていなければぜひ立ちましょう。立って外の景色を眺めるのです。 単なる移動時間が綺麗な景色を楽しむ時間に変わります。立っている方が外の景色が遠くまでよく見えます。しかも足腰まで鍛えられます。綺麗な景色が見られる上、足腰が鍛えられるのですから、立っている方が得です。座席はお年寄りや妊婦に譲り、自分は外の景色を楽しみましょう。美しい景色を楽しむ時間を1分1秒でも増やすことです。青い空、美しい雲、街並みなどを見て元気をもらいましょう。美しい景色をしっかり見て生きる力をもらいます。立っていても十分に癒されます。無味乾燥な電車の移動時間が豊かな時間に変わるのです。電車に乗った時は立って外の景色を楽しむ。幸せな気分になる30の言葉。その29。付き合いの長い友人ほど当たり前のことを忘れがちになる。付き合いの長い友人ほど当たり前を忘れがちになります。言葉遣いが乱暴になったり、態度やマナーが悪くなったりするものです。仲が良くなるほど、助け合って当然という意識が強くなります。感謝さえ忘れやすくなります。助け合って当然ではありますが、お礼の省略まで当然ではありません。お礼は省略するべきではありません。どんなに仲が良くてもお礼は必要です。むしろ付き合いが長くなるにつれてお礼は強調すべきです。そこでいつも口にするありがとうというお礼に少しアレンジを加えてみましょう。ありがとうではなく、いつもありがとうです。ハッとする嬉しい言葉です。ありがとうと、いつもありがとうは感謝の度合いが全く違います。ありがとうという言葉は今この瞬間だけに対して感謝しています。いつもありがとうという言葉はこれまでの時間すべてに対して感謝しています。昔からの仲が続いていることをお互いにハッと再確認できるお礼です。ありがとうにいつもがつくだけですが、随分印象が良くなります。今この文章を目にしたのも何かの縁です。今度友人との会話中、タイミングが合えばいつもありがとうと言ってみましょう。古くからの仲を再確認でき、喜ばれるに違いありません。もっともっと仲良くなれるのです。親しい友人だからこそいつもありがとうというお礼を言う。幸せな気分になる30の言葉。その30。完璧な人ではなく完璧な自分になる。完璧な人にはなれません。勉強もスポーツも万能で、礼儀やマナーもパーフェクトにするのは不可能です。完璧な人を目指そうとしますが、人はそもそも不完全であるため完璧にはなれません。一つや二つ不完全な部分があってこそ人間です。完璧な人はなりたくてもなれないものです。ただし完璧な人にはなれませんが、完璧な自分にはなれます。完璧な自分にはなった方がいいです。周りの人や時代に流されず、自分らしく生きるだけでいいのです。自分の心に正直になり、思ったり感じたりしたままに生きます。一つや二つ不完全な部分があっても良しとします。不完全な部分があるのも自分です。不完全な部分を認めるとは、個性を認めることです。ありのままの自分を受け入れるという状態です。その瞬間、完璧な自分になれます。短所も欠点もチャームポイントです。自分を完璧に受け入れたとき、人生もまた完璧になります。自分らしく生きているのですから、自然に生きやすい人生が送れるのです。完璧な人ではなく、完璧な自分になる。幸せな気分になる30の言葉。まとめ。その1。自分が幸せだと思う道を堂々と歩む。その2。悩みは幸せの種であることに気づく。その3。平凡な一日にある幸せに気づく。その4。幸せな人のところへ行く。その5。自分の幸せをどんどんみんなに分け与える。その6。あらゆる行動は蓄積と考える。その7。楽な人生より有意義な人生を送る。その8。最悪の状況で最高の出会いをする。その9。自分が苦しいときは人に甘えて、人が苦しんでいるときは甘えさせてあげる。その10。人生は左右を確認してから渡る。その11。恥は隠すより見せてしまう。その12。いい友人は探すのではなく作る。その13。間違いは避けるのではなく求める。その14。メールに待ちくたびれたときはもう一通メールを送る。その15。今悩んでいることは10年後にはどうでもよくなっていると考える。その16。上空100メートルから自分を見下ろしているところを想像する。その17。気合を入れるときには楽しむというキーワードを入れる。その18。ムカつきは吐き出すより飲み込んで消化する。その19。嬉しいことがあったときは鏡を見てもっと嬉しくなる。その20。ピンときたフレーズはメモする。その21。かまってあげる人になる。その22。身の回りに吹いている風に気づく。その23。道端にある草花に気づき、癒されて元気をもらう。その24。もう少し口は閉じて、もう少し目は開く。その25。失敗のテーマカラーをピンクやオレンジにする。その26。困っている人を助けて気持ちのいい余韻に浸る。その27。願いが一つでも叶えば御の字だと考える。その28。電車に乗った時は立って外の景色を楽しむ。その29。親しい友人だからこそいつもありがとうというお礼を言う。その30。完璧な人ではなく完璧な自分になる。